私からは次年度予算編成にあたってまず大きな1点目ですけれども伺いたいと思います。去る11月15日に開催された公共事業等調査研究特別委員会では町財政の現状と課題についての説明がなされました。近年の歳入面で見ますと、主たる自主財源である町税はおおむね7億円、依存財源である地方交付税は30億円で推移している一方、歳出面では義務的経費のうちの人件費、交際費が横ばいであるものの、扶助費は増加傾向にあるなどとのことでありました。折しも今は次年度の予算編成に向けての作業が各課一斉に取り組まれているところであろうと推察します。また先ごろ開催された調整懇談会では、福祉ハイヤー、住宅リフォーム助成、空きビル解体などが話題に出ていたと聞いています。次年度予算編成にあたっての基本的な考え方、各課への指示や通達、想定される主たる事業などを伺いたいと思います。次に大きな項目2つ目ですが、住宅改修促進助成制度の再開について伺います。住宅改修促進助成制度、いわゆる住宅リフォーム助成については、町長就任にあたっての所信表明や先の6月定例会一般質問、調整懇談会等において助成再開に向けて準備を進める旨を表明しています。6月定例会でのやり取りの中で、町長は議会ともできるだけ新年度に向けて町民の方が準備できるようなタイムスケジュールを意識しながら相談していきたいと述べられています。以前実施されていた助成内容は、100万円を超えるリフォーム事業費に対して20万円を補助するというもので、町内事業者が行う場合に限られていました。しかし後年になって受注過多といった状況も見られて、補助を辞退する事例も起きていました。今後の事業ではこうした事例も回避できるような事業の組み立ても必要と考えます。現時点での事業再開に向けての検討など進捗状況はどうでしょうか。以上です。
町長森敦史君。
金木議員のご質問1件目、次年度予算編成にあたってについてお答えいたします。次年度の予算編成にあたりましては、これまで同様厳しい財政状況が見込まれることから、すべての事業についてこの必要性と効果を検証し、従来の考え方に固執することなく、自治体デジタルトランスフォーメーションの推進など大胆な発想による新たな事業展開を図ることなどを基本としており、これに基づき令和6年度羽幌町予算編成方針を作成し、各課に通知をしております。また公約であります福祉ハイヤー事業や住宅改修促進助成制度、空きビル解体などにつきましては、担当課に対し制度の拡充や再開などについて内容を精査するように個別に指示をしております。なお次年度における主たる事業についてでありますが、現在財務課において予算要求状況の精査を行っている段階であり、新年早々から予定しております各課からのヒアリングと財源の確保等を十分考慮した上で総合的に判断したいと考えておりますので、具体的な事業につきましては現時点ではお答えできないことをご理解願います。次に質問2件目の住宅改修促進助成制度の再開についてお答えいたします。本制度につきましては、来年度からの再開に向け準備を進めており、制度の目的や内容については現在のところ以前実施していた内容を基本に考えております。考えておりますが、細部につきましては議員 ご指摘の運用上の課題等も含め、いまだ検討の余地があると考えております。今後につきましては、来年度の予算編成を進める中で、制度の内容を固め、議会とも相談させていただきたいと考えております。以上、金木議員の答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。2番金比直文君。
それでは一問一答による再質問をさせていただきます。私は今回は2件について伺いました。1つは次年度の予算編成大枠の中身でどういった考えなのかということをお聞きしました。で、2点目としてその中の 主たる、事業になるだろうと思いますが、住宅リフォームについてのことを、2点2本立てでお聞きしたわけでありますけれども、時期がこの12月の半ばですと、まだまだ各課で揉んでいる最中だということもあったのか、具体的な答弁はまだできませんということで答弁であります。それはそういう、事情、時期的なものもありますので理解していきたいと思います。では私は今回答弁いただいた中でちょっと気になる言葉などですねもありますので、その辺もちょっと内容を深める立場で伺いたいなと思っております。またもう一つ住宅リフォームについては、細部についてはこれからだとは言いながらも、じゃあ今の時点で私の方からですね、私なりに気になる点をここでちょっと披露させていただいて、それのそういった中身を加味しながら今後の検討に、移っていただければなと思っておりますので、そんな姿勢で進めさせていただきます。昨年の12月定例会、ちょうど1年前の定例会で、安倍議員が町職員数の適正化についてお聞きになりました。磯野議員が町業務、調整業務などのデジタル化や IT 化について質問をしました。その中で今回答弁に出てきました自治体デジタルトランスフォーメーションという言葉、ちょっと聞き慣れなかったのでちょっと調べてみたら、去年の定例会で出てる言葉だなというふうに分かったんですが、いわゆる自治体 DX 推進化ということになるんだと思いますけれども、ちょっと聞き慣れない言葉でもありますけれども、各、こういった非常に幅ったい言い方かもしれませんが、各庁舎内の各会員にこれを基本として検討するようにということなようですけれども、そういったこの自治体 DX 推進についての研修、各課では十分にこういった中身に検討できるようなほどの、理解度は十分なのかなというような気がしまして、できればですね、簡単にでもちょっとこの中身、本当に簡単でいいんですけれども、ちょっと触れていただいた上で、各課ではこういうふうにこの DX 化については取り組んできたというようなことを答えていただければいいかなと思いますので、お願いいたします。
総務課長敦賀哲也君。
はい、お答えいたします。自治体 DX の関係につきましては、町長の公約の中の一つでも、ございまして、で、これから、進めていくという段階にあるものでございます。で、今年度の状況といたしましては、各、職員に対しまして、そういう研修の場といいますか、DX に関する知識を深めていくということをまず今年度についてはやっていこうということで、そういう、民間が行っている、研修のウェブ研修であるだとか、これからもちょっとそういうような機会を設けていきたいというふうに考えております。で、次年度以降につきましては、そういう DX を推進していくために、担当部門の設置だとかということも考えておりまして、どういう形になるかはまだ決まっておりませんけれども、そういうことで、そういう DX の推進というのを、推し進めていくという考えで、今のところいるところでございます。
2番金木直文君。
状況としては分かったんですが、ちょっと言葉としても分かりそうで分かりづらいんですけれども、ごくごく簡単にこの意味って言いますかね、内容、こういうことが DX 推進なんだよということを言っていただければなと思いますけれども、ちょっとね、通告文からちょっと離れるので、これ以上は深くは入らないつもりですけれども、ちょっと意味を把握するために説明していただければと思います。
町長森敦史君。
役場内部で共有しているというようなことを今回準備しておりませんでしたけれども、これまでも 何らかの形で今まで話し合ってますし、まあ、総務課とは先ほど言った研修等の場の前段としても話し合っているところで、まあ、意味合いというのは私個人のここで言葉遣いとかはもうちょっと用意してませんでしたので、ちょっとアバウトな形になることをご了承願いたいと思います。まあ、基本的にはですね、やっぱり事務の効率化、それから住民生活のに関わるですね、その、まあ、利便性の向上、まあ、その他一般的に言われていることが他にもあると思います。まあ、その中で第一歩として先ほどの総務課長から話があった、そのいわゆるそれに対して の組織づくり、まあ、具体的にいろんな案は、まあ、持ち合わせているんですが、今 その他の課との人員配置その他を含めて最終決定には至っておりませんけれども、何らかの形で、まあ、そういう組織を作ってですね、まあ、進めていくという、まあ、ことであります。まあ、今年度についてはまず認識を深めると、次年度については実施に向けて組織を作って動いていくというようなことであります。で、個別 のあれについてはですね、今、まあ、全然用意していなかったので、まあ、先ほど言った2点ぐらいを代表的なものとして発言させたということでご理解願えればと思います。
2番金木直文君。
はい、分かりました。まあ、私もちょっと今回この言葉が出たので、まあ、いわゆる国の方では、いつでしたか、2020年ですか、2021年かな、デジタル改革関連法が制定されたということに基づいて、各自治体でも積極的に取り組むようにということがね、お触れが出ているということらしいんですよね。で、まあ、町によってはそれぞれ自治体独自の推進化計画や指針なども作られているというふうにも出ているんですけれども、まあ、ゆくゆくは都庁もその なんていう名称になるのかな、自治体 DX 推進方針というのか、要項になるのか、そういった庁なりの取り組み方なども考えていこうというところまでの展望もされているのかどうか、ここまでお聞きしたいと思います。
町長森敦君。
先ほどの質問と今の質問の差がちょっとよく、まあ、申し訳ないか分かりませんけれども、今急に言われたんで、ちょっと準備の時間がありましたので、これ生成 AI を作った答えがあります。まあ、いわゆる最近流行りの生成 AI で、少し読み上げてもよろしいですか。もう一度先ほどの答弁と重なる部分もありますけれども、自治体 DX とは自治体がデジタル技術を活用し行政サービスの改善や効率化を図ることです。自治体 DX の目的は住民サービスの向上や経費削減、行政の透明性の明示など、より良い行政サービスを提示することになります。まあ、うぬうぬんでいろいろありますし、自治体 DX 推進計画は総務省が2020年12月に取りまとめた自治体が重点に取り組むべき事項や内容を国に対する支援について書かれた計画、それが今2回目のところにおっしゃった部分だと思います。で、また一方、デジタルカバメントという言葉はご存知だと思いますけれども、今までバラバラにやってた、まあ、いわゆる今まで使ったものに対しても統一化を図るというようなことが今これから準備を進めてスタートいたします。その辺との兼ね合いも含めてですね、具体的なものは進めていく必要があると思っております。いずれにしてもですね、そういうものを採用することによって、先ほど言った2点を中心にですね、まあ、この町にとってより良いものを目指して頑張っていきたいということを基本的に改めて申し上げさせていただきます。
2番金木直文君。
ちょっと質問の論点がちょっとそれてしまったかもしれませんけれども、申し訳ありません。ぜひともですね、まあ、こういった今の時代のね、当然こういう方向に取り組んでいかなければならない時代ではあろうと思いますので、当然効率化も大事ですし、まあ、町民の生活の、まあ、利便性を高めるという意味でも大切ですけれども、それによって例えばこう一部の町民が取り残されてしまうようなことがないようにですね、まあ、そこはまた一つしっかり目を配りながらの対応をぜひお願いしていきたい、していってもらいたいと思います。予算編成にあたって具体的にはつっても、まあ、これからが、ね、ちょうど山場になるんだろうと思いますし、これまで私がちょっと、そうか、大きく言ってはまあ3点、まあ、主要と言っていいのかどうか、3点もちゃんともう町長サイドから各、ね、担当課にはもう指示が出ているということですので、この後の具体化を待ちたいと思っています。それで住宅改修リフォームの方に移りますけれども、 これも、細部はこれからということでありますけれども、この間ですね、平成30年か、に確か中止になった事業ですから、もうほぼ6年ぐらいはちょっと空白期間がもう空いているだろうと思うんです。で、この6年間の間に住宅リフォーム関連の業者ですね、例えば建築屋さん、あるいは何かな、ちょっと漠然と私のイメージですけれども、6年間にはこの、事業者数も減ってきているんじゃないかなというふうに思うんですね。そんな中で、じゃあまたリフォーム始めますよということになると、リフォームを考えている町民の方にとっては、業者の取り合いになるんじゃないかなという気がします。もうすぐ終わる事業であればね、リフォームであれば、数多く受注、発注もできるんでしょうけれども、そういったことにもならないような方法ですよね。それもちょっと、考える必要があるんじゃないかなと思います。で、実際本当にね、事業者が少ないかどうかの調査なども必要だとは思うんですけれども、これまでこの助成を町内業者に限定していたのを、やはりその、町外の業者にも広げて、ぜひとも今年リフォームやりたいんだけども、業者が捕まらない、だから仕方ないけれども、町外の業者に頼むという人もね、当然出てくるだろうと思いますので、そういった場合でも、何らかの対象、助成対象となるようなことを、制度改正すべきではないかなというふうにも思っています。これからの考えだというんですけれども、一つ一つ私の考えについて何か、意見やら、いや、それは無理かなという、そんな思い、どうでもいいんですけれども、もしお答えできればな、お答えしていただければなと思いますけれども、いかがでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町民課長、宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。ただいま、議員さんの方からご意見といいますか、業者の関係についてですけれども、現時点ではですね、過去に行っていた時とですね、同様な形でですね、まずは基本的には町内業者の方が施工する部分で、条件として考えております。あとですね、その他の部分につきましては先ほどの町長からの答弁等ですね、細部についてはまだ検討の余地があるというような状況にございますので、その辺、予算編成を進める中で、固めていって、時期を見まして委員会等に、ご相談をさせていただきたいというふうに考えております。ご理解願います。
2番金木直文君。
はい、それではですね、私このリフォームに関してちょっと3つほど、見直し点、検討課題あるかなと思って、先ほど言ったのが一つなんですが、もう一つはこのところのね、コロナ禍明け、あるいはウクライナのああいう状況もあってか、もういろんなものが諸物価高騰しているという時にあって、おそらく工事代金も値上がりしているだろうと、あるいは値上げしてくるだろうと私は思うんです。そういった場合にこれまでと同じように100万円以上で20万円の補助でいいのかということですよね。じゃあいくらまで、いくらでもというわけにもいかないんでしょうけれども、そこで先ほど私が言った町内業者、町外業者にちょっと格差をつけて、町内業者であれば30万、町外の業者であれば15万といったような格差をつけた、補助金額の引き上げなども、ちょっと、予算の、ある程度かかるものではありますけれども、やっぱりこの諸物価高騰でありますから、それに合わせた引き上げも検討していただければなと思っているところです。まとめて言います。もう一つ考えていたのは、これまで その申請受け、町民の方から受付する期間が4月中に締め切りなんですよね。3月で予算がついて、4月の、せいぜい2週間ぐらいの申し込み期間だったじゃないでしょうか。そうすると町民の方からよく聞かれたのは、もう締め切ったのという声を聞こえてきました。それでも募集枠を、超えるぐらいの募集はあったわけですけれども、やはりその 今年、リフォーム、今年1年リフォームしようか、来年ですよね、1年かけてリフォームしようかどうかということを考えているうちにもう締め切られてしまうことではやはりちょっとまずいんじゃないかなと思うんです。そこで募集を一次募集二次募集に分けて、まず一次募集を4月中に、から5月6月頃に二次募集を、受け付けて、その1年を通して工事発注なりリフォームなりできるような、体制を、これをちょっと考えてみてはどうかなと思うんですけれどもね、そういったことを、私も、今の段階で、私も考えていたわけで、一つ一つ答えてくださいとは言いませんけれども、もし今の話を聞いて感じるところがあればお答えいただいて、この来月以降、3月の予算の、委員会のあたりまでの、検討課題として、考えていただけるのかどうか、その辺も含めて答弁をいただきたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。ただいま何点か、議員さんの方からのご意見というふうに受けたまっております。ちょっと繰り返しの答弁になるんですけれども、今時点でですね、まだちょっと細部について特に、検討の余地があるということでございまして、ただいまのですね、ご意見もいただいた中でですね、どのような形、どの辺までできるのかちょっと分かりませんけれども、含めて検討し、しかるべき時期にまた議員さんの方に、ご説明をしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
町長森敦君。
1点目の答弁の時に、申し上げましたけれども、具体的にですね、その個別に指示をしているというものの、ここの、中、これ以外にも実はあるんですけれども、それについては私の公約ということでしたので、課の予算編成を前にですね、閣下ごとに招集していただきまして、私の考えを伝え、またその時点での担当課の考えも使えるということで、そういう一点通常の予算要求とは別な形で、ワンステップ入れて今予算編成作業に入っていただいております。でそのうちの一つの、でありますこの件についてですね、やはり私も議員おっしゃるようなところでですね、何点かやっぱり課題があるなという思いがありまして、その一つはですね、中心になった議員とは、他にもあるような実は気がするんですが、過去の議論からすると申し込みに対してオーバーする、実際に期限内にできなくて不履行みたいな形、もう表現が正しいかどうか分かりませんけど、何点かあったということがありますので、それについてはやっぱり確実にやっていかないとですね、前回みたいなやり方だとした場合に、抽選をして外れた方もいらっしゃる中で、当選した方が結局やらなくて、本来ならやれる人ができないみたいなことも起きてますから、それについてどうするかというのは、これちょっとやっぱり財政上の問題がかなり大きく関わってきて、場合によってはフリーで補正をするとかね、いうことも。可能性としてはゼロではありませんけれども、そうするともう6年間こうやってない中でどのぐらい来るんだろうというのもあって、通常ずっと続けてきた年よりも、ひょっとするとかなり大幅なその申し込みがあるという中で、我々が対応できるかということも少しもうちょっと業者間の中の情報収集等もですね、含めながら決定していかざるを得ないなと思っております。また締め切りのことに関してもですね、これは議会とも相談したいないと前々から思ってるんですけども、代表的な例として古い議員の方は記憶にあるかもしれませんけれども、かつて沿海フェリー の割引料金を決める際の議論がありまして、でその際にですね、例えばその、来年度から実施、仮に4月から実施するという場合に、観光業者だとか、そういうところの周知がですね、3月の議会を経なければ最終的な決定ができないので、一切こう知らせることができないという趣旨の、やり取りがあって、議会側としてはですね、やはりそのやることを長が決めたんであれば、議会は当然予算 その議決に対する最終的な権限を持っているわけですけれども、長側の考え方ぐらいは発表してもいいんじゃないのかというようなことを、逆に議会の方から長側に話するようなことがあったような記憶をしております。結果ですね、確定ということではないんだけども、そういう方向で町は考えているということを言っていいんじゃないかということで、公団はあれもやめましたけども、その前何年間は事実上、その町側の考えとして公表してですね、 パンフレットに間に合うようなことをしたような記憶があります。まあ、細部によってちょっと誤解があったら、まあ、後で訂正したいと思いますけども、まあ、そんなことがありました。で、今回のこれについてもですね、例えば今国の方で今7万円補正予算11月の末に通ってですね、7万円を、まあ、給付すると、 できるだけ早くということで、まあ、突然言われるに近いようなタイムスケジュールを出してるんですけども、もともと情報として我々には来てましたから、まあ、内々担当課はですね、もし来た時のために準備をするというようなことから、まあ、ちょっと話はずれですけど、まあ、かなり早い段階でおそらく町民には、まあ、質問もないのに答える必要があるかもしれませんけども、やれるようなことをやってましたと同時にですね、これもですね、場合によってはもう当然議会の意見も聞かなきゃなりませんけども、その辺あたりでですね、やっぱり今年はあるんだよとかね、まあ、こういう内容ですよというようなことを報道を通じたり、また形でやれることも議会に了解を得れれば、私個人の今の段階の考え方ですけども、その議会の内容を、まあ、新聞等にも載るでしょうから、そういう形で、まあ、公表することによってある程度の準備期間を持てる人もいるかなと思っております。ただそれは決して議会の議決権を犯すことじゃなくてですね、我々はそういうような考えでいることに対して、議会側でそれはやっぱり間違ってるということであれば、多数で否決すればそれはそれで当然その議会というのはそういう権利があるわけですから、それでも進めるものは進める必要があるかなと思います。まあ、ただ本当にそれがいいのかというのはやっぱり議会の意見も聞いて決めていきたいと思いますので、まあ、例えば委員会の場合だとか、今後いろんな形の進め方の中でですね、ぜひ提言も含めて発言していって、両方一緒の同じ考えでスタートできればなと思いますので、まあ、今日の段階では少し暴論に近い形かもしれませんけど、普段考えているということで、まあ、これに関連して発言をさせてもらいました。
2番金木直文君。
住宅リフォームに関しては、まあ、私が、まあ、経験中か、まあ、知る限りにおいては反対する議員はね、過去はですよ、いなかったかなというイメージもありますので、もしも具体化できるのであれば早くしていただいて、まあ、町民への公表か、うん、もうね、可能であればすべきだなというふうに考えています。まあ、今回私一般質問2点、まあ、次年度予算に絡んでの、ことを取り上げさせていただきましたけれども、まあ、先日の特別委員会でも、町の財政、今現在どうなっているんだということも勉強させていただきました。まあ、一番心配していたのは、町政財政基金、これがどんな、まあ、当然下がっているんだろうなと思って、委員会を開いてみたら、そうではなくて、なんとか15億円程度で、もう数年、もう10年近くかな、15億円程度推移していたというのでね、まだもうちょっと一息できるのかなという、まあ、安心しては、ね、いけないんでしょうけれども、まあ、それほど危機的なというところでもないのかなという印象でありました。まあ、当然各課の皆さんの、ね、努力もあってのことだと思いますし、まあ、この間コロナ禍の3年もあって、使い切れ、ま、事業できなくてまた危機に戻すというようなこともねあったりなんかした上でのことかなと思いますので、まあ、そういった状況も十分に加味しながら、まあ、次年度予算で特にこの住宅リフォームの、ね、助成事業も非常にこの期待している町民も多い事業だと思いますので、ぜひとも具体的 にこの町民の皆さんに喜ばれる内容となる事業となるように期待をして、今日の私の質問を終わります。よろしいです。
これで2番金木直文君の一般質問を終わります。